ケーション。
こんにちは。ここからはシンコペーションコミュニケーションと題しまして、僕シンガーソングライターの柳生慎也がお届けします。この番組の最初はしりとりトークと題して、トークテーマをしりとりにして話していくと、そういうこんなのわけなんですが、前回は転ばぬ先の杖から始めて演技につながりました。演技というのは、それを見る人がいる前提で身体による技術を見せ、何かを表現する行為のことですね。具体的に言えば、演劇とか映画ドラマなんかで俳優が役を演じてみせることを演技と言いますし、と舞踏、歌唱、体操などでもね、その表現を演技と呼ぶこともあります。また日常生活においても、本心を隠して自分を偽ることなども演技と呼ばれることがありますね。要するに演技というのはね、自分ではない何かになりきって行動することっていうことなんですけど、これを芸術表現として行うのが舞台とかドラマ、映画とか音楽、踊りなんかなんですけど、そういう場面での演技は、他人を楽しませるために、あるいは自己表現として行われることですから、僕はとても素晴らしいことだと思うんですよね。例えば僕はいつもね、自分が歌を書くとき、特に歌詞を書いてるときに、その歌詞の中では自分以外の何者かになってる気がするんですよね。本当の僕の思いとか考えを書くこともありますけど、特にファンタジーな感じの歌詞とかね、ラブソングなんかだと、どちらかといえば僕は演技してることが多いんじゃないかなと思うんです。実際の自分とは違う誰かになって歌っているっていう感じでしょうかね。もちろん僕が書く歌詞はね、僕の考えの発露なわけですから、完全に演技している、もう思いもしないことを言っているってわけじゃないんですけど、全部が全部自分の体験とか思いから書かれているものかというと、ちょっと違うって感じがしますね。ある部分は実体験をもとに書いてるんだけど、その他の部分についてはいつか読んだ小説とか、いつか見た映画からインスピレーションを得て書いているなんてこともありますからね。そんなわけで、僕にとっては歌を作ること、歌うことっていうのは、演技という部分もあるんじゃないかなと思っています。いつも考えてるわけじゃないんですけど、つまりそういうことだろうなというふうに思っていますね。ともかく人を楽しませるため、あるいは自己表現としての演技というのは、僕はいいことだと思いますし、多くの人がそう感じるから、映画とかドラマとか音楽というのは多くの人が好むものになっていると思うんですけど、日常生活で本心を隠して自分を偽る演技っていうのは、これはいけませんよね。パーソナリティ障害の一つにね、演技性パーソナリティ障害っていうのがあって、これは過剰に他人の注目を集めるために自分を偽って嘘をつく傾向にある人のことですね。こういう人は対人関係に多くの問題を抱えることがあって、周りの人も迷惑を被ることが多いですよね。演技性パーソナリティ障害の人はね、自分に注目を集めたいっていう欲求から自分が被害者だっていうことを演技することが多いですし、いつもそんな行動をとりますからね、周りの人から疎まれて、ますます他人との関係が悪くなっていくっていう傾向にあります。結局演技性パーソナリティ障害っていうのは精神疾患の一種ですからね、専門的な治療を受けなければ治らないっていうわけなんですけど、僕はなんていうかね、そもそも精神疾患をしっかり治すことができる治療なんてものはないんじゃないかなっていう気がするんです。今でこそそれはね、精神疾患だっていう括りになってるんですけど、ちょっと前だったらね、そんなのは単にあいつはすぐ犠牲者ぶりたがるとか、悲劇なヒロインを演じたがる、そんな性格だっていうふうに言われてましたからね。このところは何でもかんでも精神疾患だとか発達障害だなんて言いますけども、本当にちょっと前だったらただの性格、その人の性質みたいに言われていたようなことだって、今は全部病気だってことにしちゃいますからね。三つ子の魂100までって言葉がある通り、その人がね、演技性パーソナリティ障害的な性質を持って生まれてきたんだったら、どんな治療をしたって結局一生そういう性格なんじゃないかなっていう気がしてしょうがないんですよね。さて今、犠牲という言葉が出ましたので、次回は演技の義から犠牲につなげていきたいと思います。しばらくお付き合いください。柳生慎也のシンコペーションコミュニケーション始まるです。シンコペーションコミュニケーション、5月も終わりになってきましたね。今日は5月23日なんですけども、今日5月23日は恋文の日、ラブレターの日です。 523がね恋文と読めることと、あと浅田次郎監督の映画ラブレターの公開初日だったっていうことから松竹が制定した記念日だっていうことなんですけどもね、まあ、この情報を調べた時にね、僕ラブレターっていうタイトルを見て、なんか最近リマスターされて話題になった中山美穂さんの主演の映画かなと思ったら、全然別の映画でポップ屋の中の短編の一つを原作にした映画だっていうことだったんですよね。ちょっと勘違いしたなと思ったわけですけども、そんなわけで今回はまあ勘違いというテーマで、勘違いしたことについてメッセージいただきましたのでご紹介いたします。まずはかなこさんからありがとうございます。ああ勘違い、こんばんは。こんばんは。パズル&サバイバルというゲームで知り合った人、意外に近くに住んでいることが分かり、ゲーム内で知り合ったもう一人のちょっと遠くにお住まいの方を含め3人で会うことに。近くに住んでいる方とは3回ほど会っていたので待ち合わせですぐに分かったのですが、もう一人の方になかなか会えず、どこにいる、どんな服着てると連絡を取ると、駅前のパン屋のところ、黒いワンピースだよって連絡が。ん？ワンピース？ゲーム内のハンドルネームが男性の名前だったので、ずっと男性やと思っていた方が実は女の人だったと当日知りました。ずっとチャットで話していても丁寧な物腰の紳士と勘違いしており、どんな男性の方が来るのかなって話していたら、もう一人の友達は実は知っていて、私の反応を楽しんでいたようで、めちゃくちゃ大きい声で女の人やったの？と言ってしまいました。九州から来てくれた。それ以来めっちゃ仲良しで、今も付き合いのある親友になりました。ちなみになんでそんな名前にしたの？と聞くと、強そうな名前にしといた方がいいのかなと思ってだそうですというメッセージです。ありがとうございます。まずパズル&サバイバルっていうゲームがねよくわからなかったので調べてみたんですけど、これいわゆるスマートフォンで遊ぶゲームなんですね。パズルを解くとポイントとかがもらえて、まあ、それを使って建物とか作って街を守ってっていうような感じのゲームで、画面を見てみたらね、あ、これ以前よくスマートフォンの広告に出てきたやつだなって思いましたね。というわけで全く知らないわけでもないなと思ったところなんですけど、このゲームはねプレイヤー間で交流することもできるんですね。で、僕あんまりその手の交流しようと思ったことがないのであれなんですけど、それで実際に、まあ、実社会でこう知り合いになって友達になれるんだったらね、そういうのも悪くないのかなって思いましたし、どんなきっかけであるね、人と人がつながれるっていうのはこれいいことだなと思いますね。多分なんですけど、この手のゲームで交流するときって自分で作ったキャラクター、まあ、アバターでやり取りをすることが多いんじゃないかなと思うんですけど、それは別に現実世界の自分と似ていても似てなくてもいいわけですからね。自分とそっくりのアバターを作る人もいると思いますし、自分とは全く違うアバターを作って現実社会とは違う自分を演じたいって思ってる人もいると思います。ですから、まあ、その人はねそういう人なんだと思って遊んでいたら、まあ、実際に会ってみたらね全然違う人じゃないかってこともあると思いますし、あ、アバターのイメージ通りの人だなって思う人もいるんじゃないかなと思います。で、まあそのかなこさんが会われたその人っていうのはね男性名で、アバターも多分男性だったのかなと思うんですけど、実際に会ってみたら女性だったっていうことなんですよね。まあ、それはかなりびっくりされたと思いますし、それまで自分が作り上げてきたその人のイメージってものがかなり壊れてしまったんじゃないでしょうかね。でも思うんですけど、多分ですけどその人はね現実社会であった女性の姿でもやっぱりアバターの時のイメージのような紳士的っていうのはちょっとこう女性にはちょっと向かない言葉なんかもしれないんですけど、まあ、丁寧なもどかしのねこういい人だったんじゃないかなと思います。まあ、よくわかりませんけど、どれだけいい人を演じようとしたところでね、現実的にその人が例えばわがままな性格だったり協調性がなかったり、まあ、ともかく何かしらねこう性格に問題があるような人だったら、まあ、端々にそういうのって出てくると思いますし、何かちょっと嫌な感じの人だなって思うこともあるんじゃないかなと思うんです。なんですけども、まあゲームの世界を離れてね現実社会でこう会ってみようよって思うぐらいの人だったら、多分なんですけどやっぱり人間性もいいんだろうなって思いますね。しかし、まあ、その時にいたもう一人の人、まあ、この人は女性なのか男性なのか分かりませんけど、その人はその九州から来た男性名のアバターを使っていた黒いワンピースの女性が実は女性なんだってことを知っていながら、このかなこさんの反応を見て楽しんでいたわけですよね。ちょっと悪い人ですね。どうしてその人は知っていてかなこさんは知らなかったのか分かりませんけど、まあ、ともかくきっと他の二人は、まあ、結構楽しんでたんだろうなと思いますね。いやでもそれをしたいがためにねわざわざ九州から来るっていうのは結構な熱量ですよね。まあ、なんとなくの想像なんですけど、別に他の服装でも良かったのにわざわざ黒いワンピースを着てきたっていうのは多分ねより女性らしい服装で驚きを大きくしたなかったっていうこともあったのかななんて思いますよね。いやもともと普通にね普段から黒いワンピース着てる人かもしれませんけど、でもボーイッシュな服装だとね なんだ女性だったのか、でもやっぱりこういう感じの人なんだなっていうふうに思うと思うんですけど、かなり女性っぽい服装だったら驚きを大きくできますからね。ゾンビと戦うゲームですからね、確かに強そうな名前、強そうなキャラクターの方がいいのかなっていう気はしますけど、多分ねその女性にはちょっと変身願望みたいなものもあるかもしれませんね。ともかく僕はねゲームの世界で自分以外の全く違うキャラクターを演じてみたいとか演じてみようと思ったことはないんですけども、そういうのも結構楽しいのかもしれないなと思いましたね。ひょっとしたら、そんなことから親友って呼べれるような友達がねできるかもしれませんしね。かなこさんからでした。ありがとうございました。そしてハウスマジンさんからありがとうございます。すごく小さな頃のことですけど、テレビで吹き替え版の洋画が放送されるとき、外国人はみんな日本語が上手なんだなと思っていました。その頃は吹き替えなどという技術があることを知りませんでしたので、本気で外国人が日本語を話していると思ったんです。成長していく過程で映画の音声は元々の言語以外に各国で自国の言葉に翻訳して吹き込んだものがあるということを知って、なるほどそういうことかと思いましたけど、というメッセージです。ありがとうございます。実はねこんな勘違いしていた人って結構多いんじゃないかなと思うメッセージですよね。僕の友達も昔ね、映画に出ている外国人はみんな日本語が上手だっていう話をしていたのを思い出しますね。で僕もね実はちょっと不思議に思って父に聞いたことがあったんですけど、父は言うにはあれはアフレコと言って後からセリフだけ日本語にして録音してるんだよって教えてもらったんです。録音っていうとね、当時はカセットテープくらいしか身近にもなくってね、どうやって映画のセリフだけを変えるのかすごく不思議だったんですけどもね。で映画の音声の部分っていうのは音楽が入っているところ、それから効果音が入っているところ、あとセリフが入っているところとかね、さまざまな音が収録してある部分があって、でそれぞれをこう任意に入れ替えることができるわけです。だから英語で収録されている音声の部分だけを日本語で収録したね別の音声に入れ替えるっていうこともできるわけですね。でその音声の部分でね、音楽が録音されている部分がいわゆるサウンドトラックって言われている部分で、だから映画音楽のことをサウンドトラックっていうわけなんですけど、でもね、そういうことが分かったのはずっと後になってから大きくなってからでしたね。ちなみになんですけどもね、この普通に昔使われていたカセットテープだって実はそれ専用の機械を使えばこの部分だけ録音してここは再生、ここは再生しないっていうことができるんですね。でその専用の機械っていうのがね MTR マルチトラックレコーダーっていう機械で、通常はね A 面に左右の音2トラックで B 面に左右の音2トラックっていうねことを収録できるようになっているカセットテープを一気に両面使って4トラックの情報を記録するようにしてあるわけですね。でしかもね任意の場所に録音したり再生したりできますから、それを使ってマルチトラックレコーディングっていうことができるわけです。昔はまずはね4トラックの MTR で自分の音楽を作ってっていうのがアマチュアミュージシャンの定番だったんですけど、この頃はねパソコンでできてしまいますし、パソコンの性能にもよるんですけど、トラックの数もねほぼ無限大に使えますから便利な時代になったなと思うんですけど、この限られた4トラックでどれだけのものを作るかっていうのもね結構楽しい作業だったんですよね昔はね。ハウスマジンさんからでした。ありがとうございました。そしてレナさんからありがとうございます。ああ勘違い、野球さんこんにちは。こんにちは。いろんな勘違いをしてきましたけど、ふと思い出したのが小学生の頃グラウンドの隅にあった百葉箱のことミツバチを飼育する箱だと思っていたことです。テレビでミツバチを飼育しているところを見たことがあって、なんとなくその時の飼育小屋と百葉箱は似ていたので、あれはミツバチを飼育するための小屋だと思っていました。ですから近づくとミツバチに襲われるような気がして怖くて近くに行けなかったんですが、理科の授業でそれがどういうものなのかも習ってほっとしたんですけど、自分が勘違いしていたということはずっと黙っていましたというメッセージです。ありがとうございます。校庭の隅の方にあるねちっちゃい白い小屋ですよね、百葉箱ってね。で今まで僕ずっとね百葉箱っていうのは百葉箱だっていう感覚だったので、それがミツバチの飼育へ似ているって発想はなかったんですけど、言われてみると確かにね百葉箱ってミツバチの飼育小屋だって言われりゃそうかなっていう風な形もしてますよね。鶏を飼ってるよって言われたらね鶏の飼育親かなっていうふうに思っちゃうかもしれませんしね、いずれにしても僕はそもそもねそれについて習うまで百葉箱の存在に気づいてなかったっていうのもあるんですけど、それを見てあそこでミツバチを飼っているって思う人がいたっていうのはね、なんていうかすごくいい発想ですよね。前にテレビでねミツバチを飼育する現場っていうのを見たことがあるからそう思ったっていうのもあるということなんですけど、その様子とその百葉箱の形からそう連想したわけで、そういう子どもの想像力ってすごく大切なんじゃないかなと思うんですね。 大人はね、いろんなことを知っていますから、何を見たってそういうものとしか思いませんし、それ以外の考えっていうのはなかなか生まれてこないわけですけど、子供はね、知らないことが多いですから、知っていることから想像して新しい発想が生まれてくるっていうことなんですよね。学校の階段っていうのだってね、子供はわからないことが多いから怖いみたいなところが多くって、だからいろんなことを想像してそういうことがあるように思ってしまうわけですよね。だから大人の世界では生まれないような豊かな発想で階段を作っていくわけで、そういう発想ってすごく大切だと思うんですよね。ともかくですね、それが何かってことがあんまりよく分かってなかったから、必要以上に百葉箱を恐れていたっていうのは、これなかなか面白いと思いますし、実際にはどういうものなのかってことが分かったってことによって、自分が違う想像をしていたってことをね、すごく恥ずかしく思ってなかなか人に言えなかったっていうことなんでしょうけど、でもね、僕この話はすごく面白いと思うんでね、他でも話した方がいいんじゃないかなと思います。だから先生がね、百葉箱を開けた時に中に大量のミツバチがいるかと思ったら、中には変な観測機器、温度計とか湿度計なんかが入ってるだけで、結構ガランとしてるのを見て、ちょっと期待外れだったんじゃないかななんてことも想像しますけどもね。レナさんからでした、ありがとうございました。そして小森寺さんからありがとうございます。こんばんは。こんばんは。私がずっと勘違いしていたことは、ご祝儀の金額を3万円などの奇数にするのは割り切れない数だからという理由だと思っていたことです。実際には昔から日本には奇数が縁起がいいという考え方があって、だからご祝儀などは奇数にするんですよね。一本締め、三本締めとか七五三など、何か縁起のいいものとか景気をつけるような行動は大抵奇数ですよね、というメッセージです。ありがとうございます。いや、僕も昔ね、誰かからね、ご祝儀の金額っていうのは1万とか3万とか5万とか奇数じゃなきゃいけないと、特に結婚の祝儀なんかは割り切ることができない、この1とか3とか5っていうのが縁起がよくって、割り切れる2とか4とか6っていうのはつまり別れるっていうことを表現してしまうから縁起が悪いみたいなことをね、本当に下り顔で説明された覚えがありますね。でもその時に僕が思ったのはね、1万でも3万でも5万でも全部偶数で割り切れる数じゃないかってことですよね。だって1万だって5000に割れますし、3万もね1万5000、で5万も2万5000円にしてきますからね。2万4万6万は確かに割り切れる偶数なんですけど、1万3万5万だって結局割り切れる偶数じゃないかって思ったって、そういうことですよ。つまり奇数万円が縁起が良くて、偶数万円は縁起が良くないってことなんですけどもね、正確な話をするとそういうことじゃないかって思ったって話ですね。でここからが本題なんですけど、周期に奇数万円を包むのは奇数は割り切ることができないからっていうのは本当は嘘で、そもそも日本では奇数の方が偶数よりも縁起のいい数だってされているからっていうのはね、調べてみたらね、本当そうみたいですね。だから割り切れる割り切れないっていうことで何万円包むのが縁起がいいとかそういう話じゃなくって、そもそも3とか5とか7っていう数字がね、ただ縁起がいいとされていたから、そっちで行きましょうって、そういうことですね。確かに子供の祝いだってね、七五三ってのありますし、一本締め三本締めってのもありますからね、1とか3とか5とか7っていう数字はもう生活に密着した縁起のいい数っていうふうに言われていたって、そういうことなわけですね。というわけでですね、とりあえず今後はなぜ祝儀に包むお金は数偶数万円ではいけないのかっていう質問された時には、偶数は割り切れて縁起が悪いじゃなくって、そもそも日本では奇数が縁起がいいとされていたから、その影響で祝儀の額も決まってるんだよって答えるにした方がいいっていうことですね。ところで、ではなぜ日本では奇数が縁起がいいとされていたのかって話になると、やっぱり割り切るとか割り切れないっていうことが影響してるんじゃないかなっていう気がするんですけども、どうなんでしょうかね。ちょっと調べたい人は調べてみてください。小森寺さんからでした、ありがとうございました。そして前半最後は一平ちゃんさんから、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。昔勘違いしていたのは、ヒゲなどの無駄毛は剃ると濃くなるということです。ヒゲや腕毛、すね毛などの無駄毛を剃ると濃くなるからやめた方がいいと言われて、そういうものかと思っていましたが、とりあえずヒゲくらいは剃らないとと思って剃っていたんですが、毛は剃っても濃くならないという話を聞いて、やっぱりなと思いました。毛は剃ると断面が平らになるので、パッと見たところ濃くなったように見えますけど、剃ったから数が増えるとか太くなるということはないんだそうです、というメッセージです。ありがとうございます。これは特にね、思春期の男子の間では本当によく話題になることですよね。お前はヒゲを剃りすぎるからヒゲが濃くなるんだとか、あるいは無駄毛を処理するとね、かえってその部分の毛が濃くなるぞとかね、言いますよね。女子でも多分その話してるんだろうなと思うんですけどもね。毛は剃られると余計にそこを守らなくちゃいけないっていう気持ちになって生えてくるなんていう話題もあったんですけどもね、そもそも毛を剃ると濃くなるっていうのは全くの嘘、誤解ですよね。 ムダ毛を剃ると濃くなったように見えるのはね、メッセージにも書いてくれた通り、剃られた毛の断面が平らになるので、剃った直後は逆に目立つようになるんですよね。断面が平らに広く見えますから、濃くなったように感じられるっていうことなんですけど、だからといってね、特に毛が増えるっていうことではないわけですね。もしも仮にね、剃ることによって体にここに毛を生やさないとまずいぞっていう信号を送れるっていうことだったら、むしろね、髪の毛の薄い人なんかは毛を剃ることによって刺激を与えて髪の毛を増やすっていうこともできるはずなんですけども、実際にはそうはならないわけですから、悩みは尽きませんよね。もしも剃って増えるんだったら、波平さんとかガンガン剃ると思うんですけどもね。毛が濃くなるか薄くなるかっていうのは、その人がもともと持っている男性ホルモンの量に関係があるって言われてますよね。ヒゲとかムダ毛が多い人は男性ホルモンの量が多いっていうことができるわけなんですけども、そういう人はね、薄毛になる可能性もすごく高いので、ヒゲの濃い人は髪が薄くなる可能性が高いっていうことで、なんだかすごく悲しいですよね。あんまり生えてほしくないところにはたくさん生えるのに、生えてほしい部分には毛がなくなっていくわけですからね。でこのところ男性も女性もね、なるべくムダ毛はない方がいいっていうふうに考える人が多いわけですけど、それもまたその人の個性だと思いますし、その個性を気に入ってくれる人、まあ、好きだと思ってくれる人と巡り合えるってことが大切なんじゃないかなと僕は思うんですけど、どうなんでしょうかね。一平ちゃんさんからでした。ありがとうございました。というところで前半のメッセージ紹介はここまでです。今ご紹介できなかったメッセージは後半でご紹介いたしますので、お楽しみに。